間はね、相手が狐だと分かると手袋を売ってくれないんだよ。それどころか捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いもんなんだよ。決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら、人間の手の方を差し出すんだよ。と言って、母さんの狐は持ってきた白狼を人間の手の方へ握らせてやりました。子供の狐は町の日を目当てに雪明かりの野原をよちよちやっていきました。はじめのうちは一つきりだった日が二つになり、果ては10にも増えました。狐の子供はそれを見て、木には星と同じように赤いのや黄色いのや青いのがあるんだなと思いました。やがて町に入りましたが、通りの家々はもうみんな戸を閉めてしまって、高い窓から暖かそうな光が道の雪の上に落ちているばかりでした。けれど、表の看板の上には、大抵小さな電灯が灯っていましたので、狐の子はそれを見ながら帽子を探していきました。自転車の看板や、メガネの看板や、その他にいろんな看板が、あるものは新しいペンキで書かれ、あるものは古い壁のように剥げていましたが、町に初めて出てきた小狐には、それらのものが一体何であるかわからないのでした。とうとう帽子屋が見つかりました。お母さんがみちみちよく教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が、青い電灯に照らされてかかっていました。小狐は教えられた通り、トントンと戸を叩きました。こんばんは。すると、中では何か、コトコト音がしていましたが、やがて戸が一寸ほどごろりと開いて、光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。狐の子はその光がまばゆかったので、面食らって間違った方の手をお母さんが出しちゃいけないと言ってよく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。このお手々にちょうどいい手袋をください。すると帽子屋さんはおやおやと思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。これはきっとこの葉で買いに来たんだなと思いました。そこで先にお金をくださいと言いました。小狐は素直に握ってきた白銅貨を2つ帽子屋さんに渡しました。帽子屋さんはそれを人差し指の先に乗っけて、鉢合わせてみると、チンチンという音がしましたので、これは木の葉じゃない、本当のお金だと思いましたので、棚から子供用の毛糸の手袋を取り出してきて、小狐の手に持たせてやりました。小狐はお礼を言って、また元来た道を帰り始めました。